こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。電車に普段乗っていますと、東京だとですね、まあ、山手線とかをはじめとする JR、あと、東京メトロ、で、それ以外の私鉄というのがあります。で、今日はですね、その私鉄に乗った際によく見かけるあの人で誰？そんな話をしていこうと思うんですけども、まあ、その前に、お便りの方から読んでいきましょう。にゃかいさん、ありがとうございます。初任給40万円。その仕組みは？ということで、うまい話には裏があるが、ブラックな現実で笑ってしまいました。絶対それアウトですやん。っていうことで、昨日のね、東京ベースさんの、初任給40万に関してのお話でしたね。もう本当にね、ブラック典型的なやり方。なんか注意書きちっちゃく書いてあるぐらいの。まあ一応ね、マイナビには載ってたってことなんで、まあ、そのね、載ってた文字の大きさも気になるところではありますけどね。実際東京ベースさんのホームページ見て、求人見るとですね、月給40万円以上、月手当も含むとか、含む？ と、月間インセンティブプラス。これ、店舗の正社員さんですね。で、固定残業費80時間含むって書いてますね。うん。正直でいいっていう。よくねえよっていう。ちなみに2023年度平均残業時間の実績は20時間。ほんとかいな。絶対嘘やけんね。こう思う。絶対20時間で済むやったら、せめて40とかで書いときゃいいのにさ、なんで80にしちゃうんだろうね。なんか自らがね、ブラック企業ですよ、と。まあまあ、アパレルなんでね、アパレルなんてそんなもんですけどね。アパレルに対する偏見がひどいっていう。アパレル企業なんてね、もう大体ブラックだっていう。もうね、皆さんこう、アパレルに働くイコールみたいなところがあるね。もうそれはしゃあないと思ってください。そんなことでね、ぜひ、服飾関係に働きたいよっていう人は、そういう月80時間以上の過労死ラインも超えて、それでも頑張りたい。それでも、こう、おしゃれを突き詰めたいと思う人は、そういう世界に行っていただけたらいいんじゃないかなと思っています。さて、今日から始まる新シリーズ。シリーズといってもですね、いつやるかもわかりません。不定期です。なぜそうなっているかというと、ウィキを読んでいこうという。で、しかも、とある方のウィキを読んでいきたいと思っているから、そういうことになっています。で、前々からやりたかったんですけども、今回、まあ僕がね、しばらくお休みを、ラジオトーク、時事ネタ、ほとんどお休みしていた中で、なんかできることないかなと思ってたんですけども、まあ時事ネタもね、興味あるもの、ないものみたいなのがあったり、もちろんまあ、日頃からニュースとか見てはいるんですけど、ラジオトークでやるようなニュースって、やっぱりこう、ある程度限られてるなとかって思ってる中で、まあなんだろう、電車の中とかに乗っているとですね、広告をこう僕はちょいちょい見るわけですよ。で、広告、電車の中吊り広告とかを見ていたりとかすると、まあテレビの広告なんかもよく見るんですけども、まあ時代背景みたいなのがわかるわけですよね。で、そうした中で、変わらず僕が上京した時からずっと掲載され続けている広告っていうのが、まあもちろんデザインとかは多少変わってはいるんですけども、ずっと載っている広告があるわけですよね。それが、みすず学園と、立花出版っていうところの広告。で、どういう広告かっていうと、みすず学園は、変なコスプレをした時代の、なんか、弥生時代とか、聖徳太子とか、そういった格好をした講師陣たちが載っている塾。そして、立花出版っていうのは、主にというか、もう多分その人の出版しかしてないであろう、深見東秀さんというですね、方の、出版だけをしている会社。出版会社ですね。そんなところがありまして、その広告がずっと載っているわけです。で、深見東秀さん、いろんな本を出されてるっぽいんですけど、毎回コスプレしてる。で、なんかもう、いろんなお名前を使ってやっているんですね。で、その人をちょっと調べただけでも、面白いことがなりまして、で、ウィキペディアがどうやら日本人で一番長いらしいと。今のところわかんないよ。もしかしたらもっと長い人が今いるかもしれないけど、当時見た限りは、ウィキペディア、日本一 こう、掲載してる文章が長いっていうことで、おなじみ。じゃあ、ちょっといつかやって、いつか調べてみたいなって思ってたのを思い出しまして、今度から、不定期で話すネタがないときに話すネタがないときに、深見東秀さんをウィキをちょこちょこ読んでいこうということで、今日はその第1回目、シリーズ第1回目ですね、シリーズ深見東秀に迫る、こちらの1回目をやっていきたいと思っています。深見東秀さん、生誕、本名は半田春久さんと言いまして、1951年3月18日、現在72歳、兵庫県西宮市のご出身で生まれます。国籍は日本。別名、これは何て読むの？戸あたりとでも読むんですかね。戸あたり、アミでいいのかな？あと、レオナルド東秀とかですね。出身校、同志社大学経済学部、武蔵野音楽大学、パルナソス・エミネンス、過去特集科、声楽専攻修了、職業、宗教科、芸術科、実業科など、肩書き、ワールドメイト代表、非司法律研究所所長、世界ブラインドゴルフ協会総裁など、受賞、ニュージーランドメリット勲章、カンボジア王国コマンドール友好勲章、カンボジア王国モニサラポンテポトン勲章、カンボジア王国ソワタラ勲章大勲位、カンボジア王国ロイヤルモニサラポン大十字勲章などなどということで、非常に多くの、いろんな肩書きを持っていらっしゃる方でございますね。じゃあ冒頭から、ウィキペディア読んでいきますが、本文ですね。深見東秀さん、1951年3月18日生まれは、日本の宗教家、実業家、神道系の宗教、ワールドメイトの教祖、本名は半田春久さんです。名義は主に宗教活動や芸術活動を行う際は、通名、かっこ教祖名で活動しています。ビジネスやスポーツ、芸術の講演、ビジネス系の執筆、評論活動を行う際は本名で活動していて、他にも複数のペンネームを使用しています。劇団団長、文芸活動を行う際は、あ、さっきのやつですね、トトアミという名前、カンアミとか、そんなことか、ね、そこら辺と並びたいみたいな感じですかね。ラジオ、パーソナリティ名やツイッターでは、レオナルド投手、という名前を使っています。その理由を、それぞれの世界でなりきるためと述べており、過去の競争名は、深見青山だったそうです。人物、紹介していきましょう。神道系新宗教、ワールドメイトの教祖である。ワールドメイトは、新人合一により、新しい時代を切り開き、弥勒の世を実現することを目指しているということです。ワールドメイトの会員数は、2004年時点、5万人余り。自ら多様な芸術活動を行い、豊富な資金力で、スポーツや芸術などの講演を行ったり、小沢一郎、亀井静香、鳩山邦夫などの政治家に毎年多額の寄付を行うことで、政治家に接近しています。もう民主党推しなのかな。深見は宗教家であると同時に実業家、国内外で13社ほどの会社の社長を務めておる。深見のこと、言葉によれば、宗教活動はボランティアであり、経営している会社の役員手当で生活しているということです。事業活動としては、美鈴学園、これ、予備校ですね。ミスズ、カタカナミスズは時計輸入販売、TTJ、立花出版、これ出版業、薬局、占い喫茶、アタール、ジャパンペガサスツアー社、旅行業、オーストラリアの観光会社、イギリスのホテルと観光会社、経営コンサルタントなどがあるそうです。もう手広くやりすぎやないかいな。深見は宗教者として他の教師のように常にカリスマを演出するのではなく、セミナーではギャグを連発したりする一方、神事では厳かに振る舞うなど、時と場合により態度や行動を使い分けています。深見は神道のみならず、キリスト教や仏教、儒教や中国の禅語録にも詳しく、大学時代には大本教の幹部、出口京太郎の指導を受けたということ。非常に記憶力が良く、動員紅万字次会、大本と中国の、共同関係にあったに関わった営業マン時代に宗教関係書や、古典などを読み漁り、 当時随一の見学と読めばいいのかな、であった動員紅万字会事務局長の根本博氏に学び、宗教のエッセンスを学んだ。またここで霊能者の立花薫と出会い支持しておる。立花は一時期世界真光文明教団の信者だったことがあり、あ、真光関係者、はあはあ、親族に複数の幹部がいたそうです。教団において立花は、神の啓示の受け手、深見は神の仕組みの担い手として仕組みを解明し広める役目であったとのこと。宗教学者の沼田健也は深見をシャーマンであり、神信者であるとしている。シャーマンとしては脱根と憑依の両方が見られると述べている。深見は霊能者であり悪霊を払うことができるとしている。天性を信じていて前世を見ることができ、守護霊を鑑定でき、現在医学を併用しつつ、病気の霊的な診断ができるという。立花薫が神に知られた、知らされた神事によれば、深見の前世は聖徳太子であり、ちなみに立花薫さんの前世は持徳天皇ですね。神界のピラミッドの頂点に立つ、日のいずる大国、なんだっけこれ、天照大神みたいな感じかな。もともとは大元の神であり、国祖であり、地球神霊界の神が憑依し合体した存在であると言われている、人々の魂を本来限られた人間しか生きことのできない精霊界に連れていく保湿ら、チャクラをすべて一気に花開かせる、チャクラ全開大秘宝、守護霊をレベルの高いものに入れ替える守護霊早め交代秘宝、悪い因縁の DNA を入れ替える血液転換秘宝、心霊美容術、痩せる秘宝など300以上の技を身につけているというところで、まだまだ始まったばかりですが、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。詳しくはまた第2回で、お知らせいたします。ではまた。